皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月3日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は抑圧リーダーシップからの脱出です。いよいよ本当に世界中抑圧リーダーシップからの脱出というのがですね、形になってきたと思います。確かに今頃になって、まあ、ヨーロッパのようにですね、改めて変な右翼政権ができているところがありますが、やはりまあ、そうやって気張れば気張るほどですね、下からその反発が出てくるわけでありまして、まあ、なかなかこう悩めるところが世の中多いと思いますけども、今までのようにこう金と無力で世界を抑え続けられるっていう状況が終了してきておりますから、金も武力も今までみたいな威力を持たなくなってきてるんで、そうすると抑圧型リーダーシップというのはその維持が非常に困難になってきます。で、その困難になったものが本当に終わるきっかけっていろいろありまして、まあ本当にその決算が非常に悪くなるとか、隠れていた問題が出てくるとか、戦争だったら本当に負けるとか、あるいは選挙に負けるとか、いろんなきっかけがあるんですね。で、まあそのきっかけというのがあったところから、抑圧型リーダーシップっていうのはずっと終わりになっていくんですが、前から申し上げているように、抑圧型リーダーシップの反面っていうのは、人々がそれに依存してるっていう面があるんですね。すなわちその、ものすごい、その人々の抵抗を無理やり抑えつけて抑圧してるっていうところも全くないとは言いませんけども、特に政治なんかでですね、抑圧型リーダーシップが出てくるところっていうのは国民の依存心がものすごく強くなってるんですね。したがってその任しとけばいいじゃないかと、めんどくさいこと言わないでおこうよと、こういう発想でやってるところがすごく多いんです。ですからその抑圧型リーダーシップがその破綻した時というのは、みんなどうしていいかわからない、どうしてかわからないから抑圧者にその主権を抱んでたんだけども、それでもうまくいかなかったらもっとわからないとなることが大抵普通で、まあ大体そういう場合には抑圧型リーダーシップと一緒にやってた連中は一緒に消えるというのが普通ですね。だから昭和20年の8月15日もそうでありますけども、やっぱりこの抑圧型リーダーが、消えた後、まあやっぱり下から誰か出てこなきゃダメなんですね。本当にそのなんか変わる時っていうのは、事前の準備とかしていても本当に想定外になりますから、なかなかそのうまくいかない。むしろですね、終わる前にいろいろ努力なり勉強なり試行錯誤していたことが一番役に立つんですね。終わってからなんか考えようとか言ってですね、こう絵を描いたり戦略考えても、なかなかそんな風に行くもんじゃないし、その時になってなかなか動けるもんではないんですね。あれ、抑圧型リーダーシップでもうこれ先がないと思ったら、事前になんとかしておかないと間に合わないです。辞めるんなら辞める、出てくんなら出てく、あるいはなんかそれを入れ替えるんなら入れ替える、新しいことをやるならやるということで、その大きな道筋をこう、大きな方針をこう見極めて、で、準備を事前にやっておくっていうことがものすごく重要なんですね。この事前に準備をしとくというのは、確かにノウハウを身につけるという面もありますが、一番大切なことは、新しい友達を売るということです。新しい仲間を売るということですね。大抵それは組織の外側の人たちです。組織の外側の人たち、地域の外側の人たちと新しい縁を結んでおくと、まあそれがその次の大きな、プラスの材料になる。あるいはなんかその立て直しをしようというときに、立て直しが本当に形になるのは、よそと連携と取れたときだけですから、その自分のとこだけでですね、完全に孤立して立て直しなんてことはできないわけで、やっぱりその仲間が外にいて、外と一緒にやらないと仲も立ち直りませんから、事前にいろんなことをやりながら、まあ、その日が来る前にいろんな友達を持ってくるということは何よりも大切です。まあ、会社が万が一潰れちゃうなんてもそうですね。会社が潰れちゃったからですね、大変だって、どっか働き場所ないかなったって、もうその時は手遅れだっていうことよくあるんで、その会社が潰れる前からですね、もうどっか次働きたいんだと、もうやってらんねえという話してすると、まあ会社が潰れた時、ああ、よかったねと、じゃあこっちおいでよと、まあすんないと決まるっていうことはもう昔からその通りですよね。 だから終わり待ってんじゃダメなんですよ。とにかく翌型リーダーシップっていうのは、その先絶対ないんで、終わり待ってるとダメね。それから、抑圧型リーダーシップに参画している人たちもいろんな人たちがいましてですね、面白がってやってる人たちもいないことはないんですね。何にもわかんないと面白がっちゃって、もともとその能力も見識もない、外されている。ところが、そういう人間を上につけると、今までのこの恨み、つらみもあるし、で、自分を引き立ててくれたっていうことに対する恩義もあるんで、猛烈に下をいじめる形で統制を抑圧するリーダーシップをやってくれるんだね。だからそういう変なリーダーが選ばれてきたら、それは必ず上に誰か植民地支配の人たちがいるんだと思ったら間違いないですよ。で、こういう人ってのはこう、面白がってやってるケースなんですね。で、本人はだから、まあ、またとない機会だ。またとない機会だし、未来のことなんか全く考えてないし、とにかく自分がリーダーでいられる間だけやってればいいと。まあ無責任とは無責任だけど、まあ他にないですからね。それしかないから選ばれてるわけで。だからそこはもうあんまり頼りにならないですよ。で、それから同時に、仕方なくついてってる人っていましてですね。これは仕方なくだから何かあったらすぐやめますわ。昨日までね、もう抑圧の限りを尽くして、言いたい方でやりたい方でやってたんだけど、もう終わりとなったら真っ先に逃げ出すタイプだね。旧軍が崩壊するとかもよくいたんですよね。まあ、威張り腐ってですね、終戦のその日まで威張り腐ってたのが、玉音放送があったらですね、さっさとこの軍需物資をですね、横領して逃げ出そうとしたとかね、逃げ出したとかですね、そういう話はよくあるんですよ。だからこう分かってて、で、あるとこまではその抑圧してて、終わりとなったらですね、真っ先に逃げるってタイプ言いますから、まあ、これもなんか話してると分かるんじゃないですか。この人とこういうタイプだなと、あれ真っ先に逃げるなと。で、結局だからそういう両者がいなくなると、まあ、その組織をこれからどうしようかという思いと行動力のある人が残るしかない。でもそれも、赤穂浪士の打ち入りと同じで、どうしてもこれは打ち入りをしなきゃいかん。あるいはなんかその、あざを打たなきゃならんとか、なんとかしなきゃならんと思っていても、まあ、生活のこととかいろんなことがあって、私はちょっと別の道を歩みますという人も少なくないわけですよね。だから立て直しと言ったってですね、最初はやると言っても、それはだんだん目減りしていくもんでありますから、まあ、あんまり細かく言ってもしょうがないんで、大きく構えていかないとね、大きな枠で、人々のことを考えていって、で、皆さんそれぞれ未来があるわけですから、まあ、それはそんなもんだというふうに思ってないとなかなかうまくいかない。で、同時にですね、抑圧からリーダーシップをこう抜け出して立て直すっていう場合にですね、まず上に立つ人は人格がないとダメですよね。儲け話のスキームでは絶対こんな時立て直しができないんですよ。こうやら儲かる、あやら儲かるのほとんどはね、最後嘘になってんだよね。やってもやっても儲からないっていうふうになってきちゃって、それで組織行き詰まってるから、だからあんまそういう理屈言っても人はついてこないですよ。信用されない。やっぱ最後は人格だね。だから人徳持った人を出してこないと、まずこれ復活はできないんですよ。だから今までとそのリーダーの求められる資質にちょっと差が出てきますね。より現場のマネージメントに近いところで、やっぱり現場から慕われてる人、そういう人たちの方が多分いいですよね。で、大きな絵に描いてはついては、組織の中で考えててもなかなか難しいこと多くて、組織の外の人たちとよく連携を取って考えるべきですね。まあ、これから先の産業の動向、国の動向なんていうのは一つの組織の中の都合だけじゃ動きませんから、大きなところで見てなきゃいけないんで、どうしてもその外側の人たちとの連携を考える、それが必要ですね。その中で我々の未来をどうするかを形にする。それからリーダーシップのスタイルですけども、なかなか難しくてですね、抑圧型リーダーシップの元にいる人たちっていうのは、手取り足取り言われるから仕事できるという人が結構多いんですよ。実は依存症だったりするんですよね、働いてる人自身が。だから自由に考えてやってごらんって言われるとかえって困るっていう人が結構いるんですね。ですから、もし余裕があるならば、ある程度上の人たちがね、指示してやらした方が、とりあえず組織はちゃんと動きますよ。考えて、何考えたか、その結果言って、それ通りやってごらんって言ってもですね、 いやー、ちんぷんかんぷんだと。もともと依存症でそこ入ってるわから、ちんぷんかんぷんだってことが多くて、でもなんかそのアメリカのトランプ政権みたいに、もうそんなのはもう任命しないと。だから今、連邦政府の主要の幹部なんか、空席がほとんどですよね。ほとんどっていうか相当数空席でしょう。あれの、ああいう風になってもちゃんとなんか動いてますよね、トランプ政権ってね。だからもういなきゃいないで、組織になる人いなければいないで、空席にしといてもいいぐらいですよ。それはなんかね、変なポストだけ用意すると、また変な人座って邪魔するだけだからね。トランプみたいに、この際空席だと。よくわかんない人たちは空席にしといて、その上の人たちで、決めてやっちゃおうよと、形作っちゃおうよという方がまだ、こういうとこうまく動くかもしれませんよ。時代が大きく変わって枠組み変わるときってのはですね、大抵はよくわからないんで、大体の人たちは。なんか、椅子に座らせて、結果的に邪魔になるだけなら、まあ、空席にしといた方がいいってことも、決して珍しくないですよ、それは。そして、やっぱりその仕事の任せ方が大事でね、やっぱり、どうしてもその仕事は、大きなところはトップがやらないと最初は難しいですよね。明治維新だって結局なんだかんだ言いながら、どうです ?10 人ぐらいですよね。明治維新前後の、公式ないろんな書類見てても、まあ10人ぐらいですね、大抵出てくるのが。岩倉とか三条実美とかですね、まあ西郷隆盛とかね、大久保利通だとか、木戸光陰だとかね、まあせいぜい10人ぐらいじゃないですか。で、ですからやっぱりこう、なんか大きなことをやろうと思ったら、最初は、ほんと、片手、両手ぐらいの人たちでも十分ですからね。だからあんまりこの最初から複雑な組織化をしようとしないこと、複雑な組織化をしようとするとそれだけでも、くたびれちゃいますから、自由に、機動的に動けるようにするということがすごく大事ですね。やっぱりそういう仲間というのは、まあある意味で寝食を忘れて行動するみたいなことができる人たちですよね。必ずいるわけですよ。時代の変わり目なら変わり目でね、その楽して儲けようとか、変にその権力を金握ってですね、威張り出しちゃうやつとか、それは人の常ですから、どんな場合だって必ずいるわけね。で、それ全部排除するよって言っても、それなかなかいなくならないわけで、だからそうするとやっぱり中央のチームというのはそれなりに考えた人たちで構成しないと、それはなかなか難しいんですよ。だからそこのところは、現実主義的に、現実的に考えて行動することがすごく大事だと思いますね。それで、こういうのってのは何でもそうなんですが、最初に、小さな成功を形にすることって大事なんですよ。改革とかいうのもですね、結局その中に権力闘争を含んでるんですね。立て直しとか改革っていうのは必ず権力闘争を含んでおりますから、やっぱりあいつはダメだったとかですね、あれは叶わないとかいう話は必ず出てくるんで、その勢い、その人々がついてくる勢いをつけることが大事で、人々がついてくる勢いをつけるのに、最初に小さな成功ってのはすごく大事なんです。大きな成功を成し遂げるってのはこれは何年もかかってね、膨大なことになって、なかなかそれは時間がかかると。でもまあなんかね、建設中の建物みたいにね、もう1年も2年もずっと囲いをしてると。この中でちゃんと着々と工事進んでますって言ってもさ、外から見てると不安じゃないのよ。ねえ、その応援がしたって中何か見えないと、変なことやってんじゃないかとか、実際には建物できてないんじゃないかとか、いろんな疑心暗鬼を生みますよね。リーダーシップも同じなんですよ。建て直すとか改革するとか言った時に、必ずその、わ、あの話は実際今どうなってるのということで、着実なこの成果というのを少しずつ見せていかなきゃいけないんで、そしてやっぱり、最初に小さな成功を収めるっていうのは、あれはね、非常にいいやり方なんですよ。何かその未来につながる一つ場所を決めて、そこでこう、これあれば成功するっていうのを一つ形に作ってみることですね。これものすごく重要です。それができるとですね、実はものすごくその前に進むんですね。だからこう、なんつうのかな、その辺は少し賢くやらなきゃダメだね。賢く、どこにどんな形で、その、まあ、成果を、出すか。これは、やっぱりその戦略的に考えて、きっちりそこでは成果を出して、それを皆さんにこう見てもらう。すなわち、新しい風が具体的にこうやって吹いてきてんだよ。こんなことができるんだよ。ということをですね、まあ、形をもって示すっていうことが、すごく重要だと思いますね。それから、 組織の文化は当然のことながらそれは建設的スタイルですね。で、建設的スタイルにはですね、仕事の建設性と人間関係の建設性と二つあるんです。で、なんか新しいことをやろう。つまり、抑圧型リーダーがいなくなってみんなでやろうっていうわけですから、どうしよう、ああしようという、すなわち、仕事の内容についての建設性について、人々は非常にその興味を持っています。しかし、本当はそれ以上に大切かもしれないのが、人間関係の建設性なんですね。その、いいチームを作る、お互い助け合うチームを作らないと、大体その新しいことをやろうと言っても、それが形になるっていうことはなかなかないんですね。何をすれば正しいかっていうのは、まあ、ある程度議論をしていくと、それは大体固まってきます。というか、そんなに選択肢あるもんでもありません。当面どうするかとかですね、どんな方向性で行くかとか、あるいはその将来の方向性どうするかについて、まあ、昔みたいに自由主義で行くか、社会主義で行くかみたいなね、そんなとこまでの差は今なくて、どちらで行ったって人々の生活が大事だっていうことになってくると、おのずとその戦略的にはですね、修練するところがあるんですね。しかし、その、そうやってその方向を決めて計画を作りましたと。紙にこうずっとその工程表を書いてみましたと。誰が実行するかって話になった時に、それ割り当て決めてやってさえやれっつったって、実際そういう新しいその何かをやるときには、想定外の事態が続出するんです。想定外の事態続出で、ですから、計画は作っていいんですけども、どんどん変えていく必要が生まれてきます。計画をどんどん変えていくときに、その場で話し合って変えていかなきゃいけないし、場合によっては任せるってことをしなきゃいけないんで、その戦略を担うチームは、人間関係が相当補完的でないとダメです。補完的な人間関係で、お互いに助け合うということ、提携し合うということが大事だし、で、その根底には、意思決定のその一番の原則の一つが、やっぱり人間性重視なんだよね。それはお客さんの人間性、地域住民、国民の人間性、社員の人間性、それから仕事としてのもっと大きな意味での人間性。人間性というのがすごく重要になってきて、それをちゃんと確立させておかないと、ずるいリーダーシップとかですね、なんか、ごまかしたリーダーシップみたいなこと、あるいは誰かだけ得をするリーダーシップとか、いうふうにすぐなっちゃうんですよ。だからやっぱりそのなんか担うチームっていうのは、人間性っていうのがすごく大事ですね。これがちゃんとないと、なかなかそれいい結果出ません。だからその仕事に対する建設性だけじゃなくて、人間関係に対する建設性っていうのもすごく重要ですから、やはり、事前にいろんなチームを作っておくと、特に人間関係というのはそう簡単にですね、深くなっていかないんで、いろんなそのことを自分たちで行動していかないと、自分たちでいろんなそのプロジェクトなり、なんかやっていく中で人間性、そのチームワークって生まれてきますから、やっぱり事前になんかいろいろとチームを作って行動するっていう機会がどうしても必要ですね。そうするとまた話元に戻っちゃいますけども、今まだ、なんとなくまだ時間に余裕があるうちにちゃんと行動して仲間を得て、ある程度実績得てるかどうかが全ての鍵なんですね。で、同時にその抑圧型リーダーシップの後ろにはよくですね、権力と同時に金がついてるんですよ。金で抑圧するってありますから、まあなんかね、笑顔も金次第みたいな話になっちゃって、金が来なくなったらやりませんよっていう話は多いわけですよ。ここがだから最後の大きな関門ですね。金が来ないならもうそれはできませんと。別に欲が深くなくたって生活がある以上金がなかったらできませんってのあるわけで。だからそういう意味で言うと、その、金の問題がリーダーシップの大きな妨げになることも多いんですね。だからやっぱりこう、兵糧をどうするか。兵糧米の心配とかですね、そういうのはやっぱすごく大事だし、それからある程度、この先の展望も見とかないとね、今日の飯と明日の飯って話よくしますけども、やっぱり明日の飯の話をする前に、今日の飯ちゃんと食ってないと、明日に続かないんで、特に家族なんかいる人の場合はですね、だからやっぱりその辺は、追い込まれてやると、なかなか無理が多いんですよ。だから追い込まれる前に、事前にもっと余裕があるうちに、未来のことを考えておけば、彼の心配もね、そんなに大きくしないでいいんじゃないかと思いますよ。そうすると何のことはね、やっぱりある程度仕事ができる人でないと、最初はなかなか難しいんだね。最初は仕事ができる人がやらないと難しい。でも仕事ができる人が集まって何か決めてやるっていうこと自体が、抑圧型リーダーシップの正反対なんですよ。抑圧型リーダーシップっていうのは、仕事ができないから集まってくる人たちを集めて、数で力にしようって世界ですからね。 だからまあそんな意味で言うと、もうその段階でね、仕事できる人たちが集まってくるという段階で、こうリーダーシップの形は違う。みんなで考えて、みんなで決めるっていう姿になっていくわけですね。でもこれが今がね、すごく面白い時代だと思いますよ。これから日本もですね、決して捨てたもんじゃないと思います。そういう人たちって世の中結構今いますから、私はですね、そんなに悪くならないと思うんですね。もちろん世界はね、そういう方向に向かって動いていきますから、皆さんでですね、新時代を作っていけばよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、抑圧リーダーシップからの脱出ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。